フェイスペースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
ソーマの楽屋から
おなじみでございます。
おなじみでございますね、はい。今日はですねインターフェースパーティーの最終日でございますね。
はい、1ヶ月にわたってお送りしてまいりました、
全国5カ所
5カ所、最終日でございます。
最終日でございますね。3時半ぐらいからこうまず2時間の熱いライブ、そしてちょっと休憩挟んで、2時間の打ち上げパーティー
と、ね、はい、
まあ、なかなか今回好評で
ですね、
うん、
やっぱこのあれですよ、時間帯ですよね。
時間帯がね、
はい、ライブが早いんで、
うん、ね、ちっちゃいお子さんがいるお母さんとかね、はい、夜出られないなんて方はこういう時間だとちょっとね、はい、
夕飯時にこうね、うん、腹をすかせて旦那が待っている奥様とか、
う
ん、
そう
そういう方に来ていただける
んで ねちょっとこうちっちゃいお子さんおばあちゃんに預けたりとかしてね、はいそんな方も来れるという、まあ、こういう時間帯のライブはまたなんかいろいろ企画したいですね。
そうですね、うん、我々も最初のうちはこのなんていうんですか、
はい、
3時半ぐらいにライブが始まるってことで、
うん、
エンジンかかんないうちから、
そうなんですよ、
いきなりフルスロットルで演奏寸前みたいな、なかなかこうね、
うん、
ピークをどこに持ってっていいやらっていう、ちょっと大変でしたが、
ちょっと大変でしたね最初のうちはね、は
い、もうね今は大丈夫ですが、
はい、もう本当になんかこのペースに慣れてきたところで、はい、もう今日で終了
です。
だけどもう本当にとにかくねライブをがっつりやるっていうのがやっぱり僕らのね
基本ですね。
基本ですからね、はい、それをやった後だからその打ち上げパーティーもなんかこうみんなで盛り上がれると
ですね。
これなんかちょこちょこっと30分ぐらい演奏しただけだとね、なんかこうね不完全燃焼で。
なんていうんですか、こう己のこのなんていうんですか、
はい、
自己嫌悪っていう、
うん、そう
一体俺は何やってるんだろうみたいなね、そういうふうに陥りがちですが、
うんうん、もちろんだから応援してくださってるファンクラブの会員の皆さんにはね、やっぱりいろんな場面でこうお礼の意味も込めていろんなイベントはやりたいですけど、はいはい、でも基本ライブということ ね、それがあってなおかつ
そこで初めてこうねプシュッといけるっていう感じです
よ
ね。
プシュッといけるんですよね。
あ、どうですかあれですよね、この企画ライブが始まるってことは、
うん、
でそのパーティー終わって大体そうですね8時ぐらいに終わるわけじゃないですか、
はい、
で果たしてまあねホテル戻って、
はい、
そうすると10時ぐらいから我々個人的な打ち上げもたっぷりで
いい、はい、
たっぷりでいいこれがなかなかいいんですよね。
いいですよね。
いつもだと大体こうね もう一日も終わろうかっていう時間にやっとこうね、うん、お店に行ける。
そうそうそう、もう本当日付変わる寸前にやっと乾杯できたみたいな、
そんな感じです
ね。こともありますからね、
はい、非常にこの余裕があっていいです
ね。余裕があっていいですはい、こういう余裕は非常に嬉しいですね。
非常に嬉しいですね、
はい、さあ今日も大阪相馬で、ね、熱いライブを
近まし、はい、てまいりました
ますけれども、
はい、
ですね、お便りの方ちょっと紹介しますね、はい、これは S さん、クラゲさん、こんにちは。
こんにちは。
よし&おーちゃんのおーちゃんです。
お久しぶりです。
あの姉妹のね、
はい、
名古屋のインターフェースパーティー来てくれましたね。
そうしたね、
先日中3になる息子が3泊2日で、山梨3泊2日2泊3日だろう。
弾丸ツアーですか、うん、
山梨東京へ修学旅行に行きました。
山梨東京、そういうコースなんだ、
うん、2泊3日だよね、これどう考えても
、どう考えてもそうですね
私の中学生の頃の修学旅行は国会議事堂や日光東照宮などの観光名所をバスで移動し、旗を、掲げたガイドさんの後をぞろぞろついていくような形態でした。うん、学校にもよるんでしょうけど、息子たちは旅行中 4,5 人の班での班行動、
ありますね、
班別分散学習だそうです。
はいはいはい、
それぞれ旅行前に計画したコースをそれぞれに回るというのです。時代は変わったものですね。息子に聞いたところ、彼らの班は、ちょっとオタクチックな秋葉原やアメ横などをメインに短時間にかなりいろいろなところへ行ったそうです。
なるほど。
そしてたくさんのお土産を買ってきてくれました。
何
かな、幼なじみの先輩から吉家ね、この家ね、
はいはい、
から祖父おじいちゃんの家などといろいろ買ってきたわけです。我が家にはというと東京バナナ、
定番です。
東京上の、お昼寝パンダクッキー、
あ、そんなのなんだ今、
うん、
へえ。
ディズニーシークッキースカイツリークッキー
いいですね、
どんだけクッキー、3人家族ですがどんだけクッキー息子に聞いたら行ってきたという証が欲しかったんだとか、で彼自身にもお土産を買ってきたらしいんですけど、どう見ても彼の身の丈に合っていないキラキラしたシルバーにゴールドラインのベルトで文字盤にダイヤを思わせるガラスのついた腕時計と、どんだけでかいのっていう腕時計計2個そしてペンダント2つ、アメ横で明日閉店になるお店の品で、どれも1万円超えのものが1000円で売られたそうですわ。なぜに、なぜにそこでなくてもオースに行けばいい、そんなんゴロゴロ置いてあるからに
地元ね、
うん、かっこオースだったら私が阻止してやる。同じ班の友達が冷凍のカニを買ってた旬でもなかろうに、当日結構気温も高かっただろうになぜにカニ魚屋のおっちゃんにおまけのイクラと大量の保冷剤を袋に入れてもらったんですって。その話を聞いた私は息子に聞いてみました。誰か止める子はいなかったのすると息子、なんでみんないいなって言ってたし、 俺も買ってこようと思ったのですって。マジかそれは買っていかんとは言わないけど、ちょっと考えてもってうちの息子の腕時計も誰か止めてほしかったと思いましたが、どうやら彼らの中では無理だったみたいです。何のために結構なお小遣いを渡したのでしょう交通費に昼食代、どこかの入場料金とちょっとしたお土産を買うためのお小遣いだったはずなのに、お釣りはないそうです。そうそう、帰ってきた彼のボストンバッグからディズニーシーで買ったと思われるグーフィーの被り物が出てきました。彼はきっとディズニーマジックをかけられたまま3日目最終日のアメ横に行ってしまったんだと私自身思い込ませています。中3といってもまだまだお子様なのですね。分かっちゃいたけどここまでとはでもとても楽しい思い出ができたようなので、まあよしということにしておきますということですね。
いやアメ横でね、
うん、
いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃいおっちゃんに騙されちゃった
な。シーボーがカニ買って
やる、はい、カニ買ってかわいそう、もう涙出しに語れない話
で、
もうね、うん、僕は東京に行って証を買うんだってカニいないっし
かわいそうに、おかしいね。
そうか、
いい、でも楽しい
修学旅行、ね、それもまた ね思い出となるでしょうよ、はい、
よかったよかった、
はい、
じゃあお便りお願いします。
はい、こちら仙台のキャッコさんからです。こんにちは、お邪魔します。先日私が A さんと岸辺さんのスペシャルライブに参加している間に スマホを購入していた旦那、ライブの間に買ってるんだ、扱いに慣れず常にスマホをいじっています。まあそれは良いのですが、メールの着信音がスイスの牧場の牛が首にぶら下げているベルのようなけたたましい音で毎回ビクッとしてしまいます。音量も大きいし、しかし着信音を変更するところまで頭が回らないようで、しばらく着信にビクビクする日が続きそうです。まあそれは良いのですが、私ってなぜかタッチパネルに弱いというか、反応してもらえないことが多いのです。銀行 ATM やカーナビ、ピッポッパと押したいのですが、大抵何回か押し直さないといけません、うん、でも何よりも困るのはロッピー。
あ、ロッピー ね、
あれですね、
ローソンの、
ローソンの、時間との勝負のチケット取り、押しても押しても反応しないこと多し、指の腹でねちっこく押せばよいのか、でも他の人は軽く押してるしな、私の指は現代社会に適応していないのかと思ってしまうこともあります。なんでだろう。だから私はスマホにするつもりはありません。以上、何かと難癖をつけて旦那がスマホにしたことを下げすんでいる命令でした
です、ね、タッチパネルどうですか。
あれは、いわゆる生体微弱電流に反応してるんですよね。
だよね、
電気でね、うん、僕普通に反応しますよ、一応スマホ使って
ます。たまに銀行の ATM で何度押しても反応しないことがありますね。
それは生体微弱電流が弱まってる、
弱まってるのかな
そういうことなのかな。
ただね、そういうところに限ってタッチパネルが非常に汚れてたり、
ああ、うん、やっぱりね、油とかついてて、うん、ちょっと絶縁してしまうと反応が鈍いとか、
うん、でもめったにないですけどね。
ですね、
うん、やっぱキャッコさんもあれですね、やっぱり生体微弱
電流違う電気がこう流れてるじゃないですか。なんか
指先をこうちょっとなんていうんですか、皮脂を取るとかっていうことじゃダメなのかな。
分かった、あ、頭で下敷きこつるんです。あ、そう
銀行行ったらまずこすって、
こすってこの髪の毛美容が立ててで静電気でパチーから
そうって列並んでる間ずっとそれやって
る。そうでちょっとどうかすると電流が多くてこうお金が汚れた
いいかもしれない、
一人でぐらい多かったです。
そういいですね、
ちょっとぜひお試しください、
お試しくださいということでね、今日の1曲目、さっきちょっとホンダのアイデアでね、はい、懐かしい曲を、お届けしようと思います。聴、いてください。フェイストゥフェイスでフレーミングデイズ。引き続き、大阪心斎橋ソーナの楽屋からお届けしております。 先週の日曜日がね、
はい、
渋谷レックス
で
インターフェースパーティーだったじゃないですか、
はいはい、
で僕その翌日、
ね、
ここ総まで心斎橋総まで、ね、あのやっちん元ザ・グッバイのやっちんとのライブだったんですね、
はいはいはい
はい、で一昨日渋谷レックスでやっちんとライブで、
なるほど、
で今日心斎橋総までインターフェースパーティーというのを、何を
ジグザグ
ジグザグジグザグ
ですね、
自分はエースなのかヤッチンなのかすら分からなくなってくる。でもここ相馬は本当にね、長いこともう
オープン
してからお世話になってて、とってもいいライブハウスですね。
西のホームって感じですよね。
そうですね、西のホームね、はい、もう来るたびになんか帰ってきた感じがしますね、
はい、
俺だってこの後もまたなんか岸辺さんとのライブとか中野国王さんとのライブとかいろいろあるんですよ。
はいはいはい、
ちょっと頑張らないとですね、
一部屋もらってなんかこう
私物置いとく、
私物置いとく
部屋
泊まれるようにして
ホテル取らなくていいって
、ね、そうそうそうそうそうそ
う、違うライブハウスでやる時もここに泊まってるんで、ということでじゃあ引き続きお便りの方を、
はい、
お願いします。
はい、ごめんください、エースさん、トラさん、こんばんは。
こんばん
は、ふみえさんからです。
あ、ふみえさんね。
人間疲れ果てると、
うん、
自分自身でも全く理解不能なことをやらかすもので、
うん、
あるぐったり日のぐったりな日のこと、
うん、
卵2個を使って錦糸卵を作ろうとしました。
ほうほう、
まず1個、殻をコンコンとしてボールにパカッとしたはずだったのに、
うん、
なぜか卵がボールの中ではなく生ゴムを入れる三角コーナーの中に。なんで卵がここに。しばし自分のしたことが理解できず、ゴミ箱にあった、入った卵をじっと見つめてました。ああやっちゃった、3秒ルールを使うにもな、生ゴミの中じゃねえ、
しかも生卵って
ね。残る卵1個を確実にボウルに割り入れ、牛乳と、水溶き片栗粉でなんとか、卵液を卵液を伸ばし、どうにか錦糸卵を作りました。ああたまに捨てるのと使うのを逆にしちゃうこともあるけど、ああっていうことね、よくやりますよ、うん、もう
たまにあるよね、なんか
ありますね、
考え事しながらとかやって
る、ね、そうなんですよ、目例えばこの状況だったら、うん、目はボールに行ってるのに、
うん、
なぜか手だけ三角コーナーに行っていくとかね、
うん、
そういう視覚とこう自分の行動がこうね全然リンクしてないとかね、
う
ん、
そう
僕もありますね。
ありますね、これはね、
はい、あ全然関係ないけど、うん、ご存知かな、今回ね、こういう時にこう収録してるこのレコーダー、
うん、
レコーダーがない、見当たんないんですよ、
うん、
どこにしまったか全然覚えてなくて、
うん、
でこれなくしたなと、でもう諦めてたで忘れた頃に、台所の食器棚に入れました。
なぜ入れたんだろう、
なぜ食器棚に入れたか、
ね、
多分ね、だからこう、うん、これ思ったままこう、うん、多分こうレコーダーをどっかに置こうとした時に頭がすでに次のことになってしまって、うん、例えばコーヒー飲もうかな
って、うん、
でそこにこうねポンと、
うん、
これはあれですね、行動とこの思考の不一致ですね。
そうなんですよ、あの時はね、小樽から帰ってきた時で、
あそうだ、
小樽のゴールドストーンの楽屋かどっかか、あるいはあのレンタカーの、
はい、そうだ、
中じゃないかって言ってね、
全部聞いたんですよ、レンタカー屋も、うん、ホテルもゴールドストーンも、
うん、
ないないない、はあ、ついになくしまった、うん、やっちまったと思った、
ね、
食器だから鎮座しておりました。
でこの前ね、ゴールドストーンにインターフェースパーティーで行ったらね、はい、若いスタッフ津田君が、
はい、
そういえばレコーダーありましたって言われて、
ありました食器棚に。
はあはあっていう感じですよね。
そういうことよくありますよね、
ありますよ、はい、俺も夜なんかこういろいろ書き物してて、
ええ、
ビール飲みながらつまみ食いながら、
はいはい、
であ疲れたって寝て、翌朝起きてペンケース開けたら消しゴムの代わりにベビーチーズが入ってた。ありますからね、ペンケースにね。
入れちゃったんですね。
さあ、お便りいきましょう、お手紙で来てますね、
はい、
ペンネームキヨピーさんから、
くまモンのグ
ッズ、そうほらくまモンのグッズくれる小学生の女の子、ランドセルに俺サインしてあげた、Sさん、くやみさん、こんにちは、
こんにちは、
岡山米子のライブお疲れ様でしたって、これだいぶ前に来たやつじゃでもないんだよな、これ最近なんだよな、 岡山のライブではエースさんが、舞台から消えたので私がびっくりしました。落ちた時だね。
あ
ー、エースさん怪我はなかったですか？大丈夫でしたね、あれはね。私の小学校で友達が好きなアイドルは誰？と聞かれるのですが、フェイス・トゥ・エースが好きだと言っても友達は分かりません。
まあそうでしょうね。
ほとんどは嵐や AKB48 が好きだと言ってます。
はい、それが普通です、う
ん。エースさんたちを説明するのに前のバンド（関松）の話からすごく長くなります。お母さんの昔持っていた関松の下敷きを見せて説明しています。もっと簡単に説明するにはどうしたらいいですか？困ったね。
無駄な努力だと思いますよ、
ね、下敷き作ろうか
下敷きとブロマイド系を ね作って、あの原宿かなんかでね、2人で売りましょう買ってください
買ってくださいって。
最近ライブ入ってない、 何やってんだろうなって原宿行って下敷き売ってるよ
でしかも店借りらんねえから、なんか露店で、
露店で、そう
で注意されて、はーいって言ってくる。
でも 俺らだけじゃ弱いから、うん、なんかあの韓流の4様立ち物がない
と立ち物売って、それとあとあのスカイツリーグッズ
いいですね。
それではもう一度お願いします。
はい、Aさん、黒井さん、こんにちは。あ、またこれはヨシ&オーちゃんのヨシです。
あ、ヨシさんの方
です。ヨシさんの方です。今日はささやかな幸せを感じた瞬間をお伝えします。去年高校生になった息子、英語社会が大の苦手、
うん、
案の定苦労してどうなることかと迎えた夏休み。高校生になれば勉強しなさいと言わずに済むかと思ったら大間違いで、今まで以上に口うるさい私、
うん、
親子の間でピリピリとした空気が流れることもある中で、お昼ご飯を作るのが面倒になって、外で食べようと、担々麺のおいしいラーメン屋さんへ行ってきました。
おお、いいじゃないですか。
高校生になった息子と二人で、おお辛いね、おいしいねって一緒に食事できることが嬉しくて嬉しくて、なんでしょうかね、この日常のささやかな幸せって。何にも変えがたい。あ、翌日息子がトイレから出てきて、私の部屋に来て、母さんケツが痛いと大笑いしてくれました私幸せだない
いです。
それではまた。ええ話や、
いい話、
ええ話じゃないよこれ。
これ幸せですよね
そうですよ、
ね、
息子のねケツが痛いのも、勉強しないのも、それもまたね、
うん、
ご家族というね。
そうですよ、
そうですよ。
でこの息子のいとこが東京に修学旅行行ってたわけですね。
カニを買わせて。いい話じゃない
ですか。いい話じゃないですか。
ね、
息子さん
もね、いい人生を送られるね、うん、願っておりますよ。
ヨシさんのこの息子は中学の時修学旅行どこ行ったんでしょうね。
どこ行ったでしょうね。
ね、
なんかあの僕ら関東だったんで、やっぱり修学旅行は関西方面。
京都と奈良でしたね。
でしたね。だからその逆にその関西方面からって非常に興味ありますね。
ね、どこ、まあ東京、
そうか、昔はやっぱそう日光東照宮とかだった
ね。うん、なんだろうね。あとは最近高校とかになると、もう中学でもそうか、
海外ですよね。
すごいですね。
そうですね。
昔はなんか すごいほら、私立 の、 あのお嬢様お坊ちゃま学校ぐらいしかそんな海外なんてなかったけどね。
ですよね、
うん、
もうね当たり前のように言ってますからね。すごい時代ですわ。
韓国とか近いし ね、
韓国中国とか行ってますよね。
でまたほらローコストキャリアとかもどんどん増えてきたから、どんどん増えるんじゃないですか。
でしょうね、
安く行けるね、
はい、
いいな
韓国とこでカニ買っちゃう
買ってきてください。
はい、
ということで、今日のね2曲目、
はい、
聞いていただきますけど、これまたちょっとね
本田のメディアで
懐かしシリーズということで聞いていただきましょうフェイス2フェイスでスパイラルステップス。
マネジックな夕日が
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
参りました、ライブの方もねあと30分ぐらいで会場か
ですね。
あとライブが1時間後ですね、
はい。
この今回のインターフェースパーティーのセットリストいいっすね。
いやなんか良かったですね、
うん、カツンと盛り上がるにはもう最高なセットリストで、はい、評判いいっすよ。
ありがとうございます、ね、うん、おかげさまで、はい、
今日一応最後ですけど、
で、これ2週空いて、
うん、
ツアーが
始まります。
ツアーも盛り上げていかないとね。
ちょっとツアーのセットリストとも
ですね、
いろいろ、はい、また僕もいろいろアイデア出しますので考えましょう。函館から始まります。
いいですね。
いいですね。函館札幌、
ああいいですね。
そして仙台福島かな、
ね、
うん、あとちょっとあちこちで暑いライブね繰り広げて
頑張りましょう、
はい、はい、ということで皆さんお待ちしております。インターフェースパーティー の感想とかもですし、あとね、今度のツアーあそこ行きますここ行きますなんていうご報告でも、ね、
はい、
お待ちしておりますんでよろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛走り抜けた